リスナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、地域の文化をお伝えしながら、暮らしのヒントや知恵、勇気や優しさを得られる番組を目指しています。6月です。嵐山では桂川の鮎の解禁にちなみ、夏の訪れを告げる風物詩、嵐山若鮎祭りが4年ぶりに復活です。若鮎の油香りが楽しみです。京都三条から出会いの絵にし、心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第79回ゲストは本門法華宗大本山妙蓮寺参与佐野住所王様です。今日は朝早くから本当にありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、妙蓮寺のご紹介をお願いできますか。
はい、京都にはたくさんの観光寺院がございますので、妙蓮寺と言ってもどこにあるのかご存知ない方も多いと思いますが、妙蓮寺は、京都の西陣というところにあります。はい、そしてまた本門法華宗というのもよく、ご存知ないと思いますけれども、本門法華宗というのは法華宗というがついておりまして、ちょうどこう日蓮聖人のグループだというふうに認識していただいたらいいのかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。日蓮聖グループですね。
はい、そうですね。はい、
続いて、佐野さんは現在妙蓮寺の参与というお立場なんですけれども、経歴など、はい、プロフィールご紹介お願いできますか。
そうですね、私は塔頭の円城院という、ところ妙蓮寺の中に、8軒お寺があるんですけれども、はい、その中の一つの円城院というところの住職でもありまして、はい、本座の中に8軒の寺院のようなものがありまして、はい、その人たちが、協力をして本山を盛り立てるとか、はい、いろんな協議をしたりするもので、はいはい、私はその中で、この2月までは、はい、執事長という役目を仰せつかっておりまして、はい、執事長といいますと、もうトップの代わりに、表へ出ていったりとか、はい、あるいは行政いろんなことを取り仕切ったりとか、はい、そういうような立場でございます。はい、ちょうど、後継も育てなければならないので、はい、この2月には引退をさせていただいて、はい、今は参与という、立場に立っております。それでもやっぱり人も足りませんので、はい、総務部長というので一応執事長の新しい室長の補佐をするというような形の、立場でもございます。
いうことなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それではですね、妙蓮寺についてちょっとさらに詳しくお尋ねしたいと思うんですけれども、はい、創建が永年2年、これ西暦の1294年というふうに、
ね、はい、
聞いてるんですけれども、はい、そのあたりまで遡りながら由緒遠隔について詳しくご紹介お願いできますか。
そうですね、妙蓮寺の創建は日蔵上人と言われる方なんですけれども、この方は日蓮上人のちょうど孫弟子に当たる方で、日蓮上人がお亡くなりになるときに、遺言で、京都に、お前は布教をして、天皇陛下に、この教えを奏上してくれというふうに頼まれた方でございます。はい、その時には元重鎮の六郎祖と言われる方もおられたんですけども、はい、その方たちを差し置いて、たった13歳の日蔵上人に、京都の布教という大事業を託されたと ということで、はいはい、まあ、その日蔵上人は26歳まで、地元で、修行されて、はい、それから鎌倉から、各地の日蓮上人の霊石寺院とかいろんなところを回って、はい、そして能登の方から、京都に入ってこられたということで、はい、でなかなかあの簡単にはね、その布教の実は結びませんので、何度かあのやっぱり当時の新興宗教でございますから、鎌倉仏教というのは、
は
い、
あ、そう、ね、当時としてはそうだったんですね、は
い、特にね、鎌倉にはこう法然さんとか親鸞さんとかいろいろおられますけど、はい、皆何度も島流しにあったり、はい、京都を追放されたりされてるんです。で日蔵上人もやはり京都に入ってこられて3度ぐらい京都を追放されてるんですね。
あ、そうなん
ですか。で最初の時にはまず最初に柳屋さんという造り酒屋の方が帰依されて、はい、妙蓮寺を作ったんです、
はい、
その邸宅の中に、妙法蓮華寺というお寺を、はい、ただまあ何度も追放されてる間に、はい、お寺は廃ってしまいますので、
はい、
最後には天皇の方から直眼寺ということで後醍醐天皇の時代ですけれども、
はい、
妙顕寺というのが今もありますけどね、堀川通り挟んで、東側にあるんですけど、
はい、
近所なんですけど、
で
そこに、新しく建ったもんですから、その後で妙蓮寺はもう一度再興されたという形なんです、
はい、
ですから最初は1294年なんですけど、
はい、
しばらく廃れてましたので、
はい、
その130年後、
はい、
1420年頃に改めて、
はい、
再興されたという感じですね。
はい、そういうことなんですね。
はい、再興されてからは結構天皇家の血筋の方をお迎えしたので、
はい、
非常に奥家さんとかそれから当時の、足利幕府、はい、いろんな方の参詣を得て非常に隆盛した、はい、そうです。はい、途中でね、戦国時代になってきますと、
はい、
やっぱり法華宗というかその当時、日蓮宗と言わないで法華宗と言ってたんですけども、
はい、
非常に京都で隆盛を誇ったので、
はいはいはい、
やっぱりその戦国大名との京都の支配権を巡って、
はい、
いろいろその戦争が起こるわけですね、
はい、
都を中心に、そして比叡山と他の大名が結託したおかしいけど一緒になったのと法華宗側が戦争を始めるという、
はい、
ことになってまして、ことごとく焼けて堺に移ったんですよね。
堺って大阪、
大阪の堺、
はい、
でその時21も本山があったんですけど、
はい、
なかなかそれが復興できなくて帰ってきた時には16ぐらいの本山を復興したという形で、やっぱり宗教戦争というよりはやっぱり各戦国大名の思惑があって、はい、どっちの僧兵をつけるかみたいな、比叡山の僧兵を味方につけるとかね、法華宗の力をこちらがつけるとか、そんな形で戦争が起こったみたいですね当時。天文法華の乱というのがあるんですけどね。
天文法華の乱とおっしゃるんですか。
天文台の天と書きますね、
はい、
天文法華の乱というのがあるんですけど、
はい、
当時すごい戦いが起こったそうです、
はい、
応仁の乱よりもひどかったかもしれないというぐらい の戦いやったそうですけどね。
あ、そうなんですね、
はいはい、
そして堺へ行ってまたこちらの方へ。
そうですね、3年ぐらいして許しを得てまた戻ってきて、
はいはい、
そして現在があるんですけども、その間にやっぱり都というのはやっぱり何度も火災に遭います、
はい、
だから妙蓮寺もこう火災に何回も遭いまして、
はい、
天明の大火というの大火はもうすごい大火でもう全部焼けてしまいまして、
はい、
その当時は妙蓮寺も大きなお寺で28も寺院があったんですけど、今は再興されて先ほど申しましたように8軒だけですね、
はい、
タッチが8軒しかないですけど、
タッチ8軒、
はい、前は28軒もあったんですけど、
そんなあったわけですね、
はい、
それも大火で、
はい、燃えてしまって、やはり江戸時代に再建できたのが8軒だけという、
あ、
はい、
ということで全部燃えて、
そうですね、
全部で再建者の8件だった
そうです。まあ、そう当時あの鐘楼だけは燃えてないので、はい、鐘楼だけは古く今も残ってますけどね。
ああ、はいはい、はい、そういうことなんですね。江戸時代ですね。
そうですね、
今日に至ってるということなんですね。
はい、
はい、分かりました。ちょっとお話の途中なんですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち社は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも社は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは社で検索。霊園墓石の社。
本日のゲストは本門法華宗大本山妙蓮寺三与佐野住所王様です。後半もお話を伺ってまいります。
はい、
先ほどのお話の続きになるんですけれども、まあ大火があって現在が発見ということで、まあ、続いているということなんですけれども、
はい、
その後の、まあ由緒といいますか歴史といいますか、どういう状況になっていくんでしょうかね。
そうですね、先ほどねちょっと申しましたように、まあ大変な、まあ、戦争をね、
はい、
起こしたのがありますけれども、あれはね当時例えば越前のあたりは大名を一向一揆が、まあ、もう、支配して長い間一向一揆 の王国のようになってたことがあります、はい、そして織田信長は京都に攻める上がるときに長島の一向一揆とずっと戦争してたことがありますね、
はい、
戦を、そういうことで当時っていうのは宗教勢力がすごく流盛してたもんですから、
はい、
京都は京都を守るために、京都の中に法華宗がすごくたくさんあったので、法華宗は逆にこの一個一気に対抗するために京都を守るということでまた武装するんですね。
ほうほうほう。
で一個一気とこう戦うという、
はい、
ですから武装集団になってますから、比叡山も僧兵とか持って武装集団になってますから、
はい、
やっぱりその戦国大名はその辺の力を借りて何かしようとするもんですから、まあまあ宗教戦争というよりは間にやっぱり政治的なものが絡んで戦争が起こってしまったというねことがあって、やはりその徳川家康がその宗教勢力をまあうまく収めてしまったということで、今現在ではねあまり宗教絡んだ戦争なんていうのは日本ではないんですけどもね、
はい、
やはりまあその時の政治のね思惑で宗教が利用されたことがありますね、
はい、そういうことだった、はい、
はい、ですからまあ宗教がね、まあ、仏教がそんなに戦いを望んでるような宗教ではないというのはねもう昔からそうなんですけどね、当時やっぱり荒れ狂っている戦国時代ですのでね、そんなことが起こったわけですね、
はい、
でまた当時は宗教というか仏教によって信仰する人たちのね、
はい、
層が違ったんですね。割と浄土真宗系の方たちは農家とか地方のところに多かったんですけど、
はいはい、
とその時の都会は割とホッケとか、
ホッケ都会の方はホッケ
な、ホッケが多かったんですね、はい、例えば商売人とか、
はい、
芸術家、まあ、今では芸術家と言いますけど、ああいうものを作る人たちっていうのは士農工商では一番の下の方なんですけども、
はい、
そういう商売の人たちはね、ただ、
はい、
昔はやっぱりその物を作らないで右から左へ動かしてお金を儲けする、それは良くないことやないかというようなね
考え方があ
った、ね、
あったんですか、
利材だけ儲けてるみたいなね商売人は、
はいはいはい、
例えば音楽でも、音楽でも今でもそうですけど、よくね学生でもギターばっかり弾いてたらそんなことばっかりしてて親に言われるじゃないですか、
はいはいはい、
当時もやっぱりね音楽とか芸術とか、
はい、
そういうものは実際役に立たないみたいなことでね、割とこう低い目に思われたんですけども、当時まあ法華というのはこの世を浄土にするという教えが多いので、
はい、
この世を浄土にするには綺麗な音楽とか、
はい、
美しい今絵画とか着飾ったりとか、
はい、
この世を極楽浄土にするためには芸術は必要なもんですし、
はい、
お金はいくらあっても足らないと、はい、どんどんそういうものを使えばいいというような教えだったので、はい、そういう人たちがどんどんどんどん進行してきたんですよね。
いうことなんですね、
うん、今はあんまりそういうことは関係ないんですけどね、
はいはい、
当時は本当に宗教によって教えによってこう信徒の層が違うというの
は、はははそういうことだったんですね、うん、はい、変わりました。今ちょっと芸術のお話が出たんですけれども、
はい、
次にですねお寺の維持管理文化財の継承というところでちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
妙蓮寺さんの方はどうでしょうかね、そのあたりは。
そうですね、まあ、たくさんね本光悦とか長谷川等伯とかそういうものの作品とかあるんですけども、それはね結構 博物館とか管理も行き届いてるので、はい、いいんですけども、やはり文化財の指定されてないものがいっぱいあるんですね、はい、そういうものたくさんあるとどうしても修繕しにくいというか、非常にお金がかかるんですね、あれはね、
はいはい、
だからそのままになって宝物調査もまだしてないような状態のものがなんかいっぱいあります。それもちょっと大変ですね。指定
されると国や自治体の方から補助金が出て、
補助金も出ますけれども、はい、それまでの調査がなかなかお寺もいっぱいありますから、調査も来てくれないという、
なるそういうことなんですよ、
はい、ですね。
そういう指定されてないものをたくさんあれば結構大変ですよね。
大変ですね。それ何が入ってるのかよくわからない。こう開いてみても傷んでいるけども、これは修理もできないしなっていうような状態のものたくさんあります。
ことなんですね、
はい。
なんか最近大変なものが見つかったようなお話ちょっとちらっとお伺いしたんですけれども。
あ、そうですね、あれはまあ平成の時代になるんですけど、松尾社一切経って今も文化博物館で松尾、大社展かなんかやってますけど、そこにも貸し出しはしてるんですが、
はい、
幻の松尾社一切経というのが幕末に行方不明になってたんですけども、
はい、
それが妙蓮寺の宝蔵から、平成になってから、4000巻ぐらい見つかりまして。
4000巻、
はい、
とてつもない
数、とてつもない数なんで、もともと博物館に京都に3巻、東京に1巻で4巻しかなかったものが、それで幻と言われてたんですけども、それやっぱり妙蓮寺の宝蔵の中から出てきたんですが、それまで誰も調査してなかったので見つからなかったんですけど。
どんなことがきっかけでそれ見つかったんですかね。
やっぱり大学教授が来られて、はい、調査がしたいということで、はい、こんなんがありますよって言ったんですけどね、で、なかなか中には貝絵って江戸時代末のものが寄付って書いてあったんで、これは古くないだろうって言ったと思ったんですけど、はい、ゼミ生が開けてみたら巻末に平安時代の年号が入っているということで大騒ぎになったんですね。それまでわからなかったという、
は
い、
開けてみなければ中身がわからなかったわけですね。
そうです、
はあ、それはすごいですね。今展示されてるわけですね、松野大社展
ということで。そうです、
はい、そうですね、ぜひ覗きたいなと思うんですけれども、はい、分かりました、ありがとうございます。あとですね、コロナ禍が過ぎて、さまざまなこのイベントといいますか、
はい、
取り組みが再開されてるかと思うんですけれども、
はい、
いかがですかね、その辺は。
そうですね、昔はフリーマーケット毎月やってたんですけども、はい、本土改築からこちら、ずっと止まってまして、
はい、
現在ではですね、西陣の他の本山と連携して、はいはい、丸ごと美術館というのを開催しております、はい、お寺を丸ごと美術館にしようというのがコンセプトなんですけれども、新進作家の方たちの作品を展示して、
はい、
そして皆さんに見てもらうという形で、
はい、
春の桜の時期と紅葉の綺麗な時期と、
はい、
年2回、だいたい10日から2週間ぐらいの期間でやっております、
はい。これどれぐらいの規模といいますか。
規模は、作品の数にもよるんですけれども、妙蓮寺とそれと堀川通り挟んで妙顕寺、
はい、
が妙覚寺、
はい、
時々本宝寺というのも、はい、参加してますし、向こうに同じ日蓮宗系のお寺ですけど、
はいはい、
その4つぐらいのお寺が集まって、
はい、
各会場にそれぞれの作品を並べて、同時開催をしているということ
なんですね、
はい、
3、4社くらいが集まってということなんですね、
はい、そうです
ね、すごいですね、
はい
はい。ということはもうこの秋11月ぐらいですかね、次はそれされるのは。
そうですね、はい、11月やっぱり紅葉の時期なので、はい、11月の、20何日ぐらいから ちょうど12月の初めの土日ぐらいまで、はい、で大体いつも開催してます、
はい、はい、ですね、ぜひ行かせていただきたいなというふうに思います、
はい、
お話が尽きないところなんですけれども、この番組ではお越しいただいたゲストの方に最後にということで未来へつなぐメッセージをお願いしているのですが、ご紹介をいただけますか。
はい、
こちらです。はい、
はい、これの紹介ですね、
はい、
これはですね横に字が書いてありますように自灯明法灯明という字を書いてございます。これはですねお釈迦様がお亡くなりになるときにですね、お弟子さんが、どうしたらいいんですかとお釈迦さんが亡くなったらその時に私はまあもう80のねもうなりますと、もう私をいつまでも当てにしてはいけないと、自分自身が、しっかりしたものになって自分自身を、灯明というか、灯火として歩みなさい、そして私の教えをまた灯火として、歩みなさいということを遺言されたので、この自灯明法灯明というのをちょっと書いてみたいと思って、記してみました。真ん中にはこのお地蔵さんがございますけどね、まあ お地蔵さんというか仏さんというか、まあ羅漢さんというか私たち自身だというふうに考えていただいたらいいんじゃないかなとは思うんですけどね。まあ真ん中の妙法というのは妙法蓮華経の妙法でもありますし、はい、絶えなる法というか真理のことを仏教では法と言いますけども、
はい、
その真理に、従って、自らを、まあ、信頼のおける自分に、育てて、自分を良いところとしなさいということです。ですが、まあ、皆さんも自分自身こう何て言いますか、しっかりした自分をね、確立して、そうすると人に頼らなくても人に聞かなくても立派に、生きていけるんじゃないかということでございます。
自灯明法灯明、
そうですね、はい、自分をということと法は真理ということですね。はい、
はい、ありがとうございました。自灯明法灯明、主体的な自己の確立、
はい、
みたいなところですかね。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。それでは、お別れの時間になりました。本日のゲストは本門法華宗大本山妙蓮寺山陽佐野住所様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん、次回は6月の23日第4日曜日の朝6時、この時間にお届けいたします。それではまたお会いしましょう。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。